はい、始まりました。映画夜話南海岸のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海岸館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、寒すぎて噛みそうになったわ
、ね、まあ、今日確かに寒いけど、吉田さんそんなごついコートいるっていうから結構厚めの。い
や、そう、家族にも今からそんなん着てたら真冬どうすんねんってめっちゃ怒られたけど、うん、いや、原付き乗ってるとね寒いんですよ。もう昨日なんか普通に、うんうん、普通にジャケットみたいなんで帰ったらさ、もう寒すぎて震え止まらへんくて、はいはい、あーみたいな。
風には気をつけてね、
あーみたいな言いながら原付き乗ってたんで、今日からダウンをね下ろしましたよ。
まあ原付乗ってたらしょうがないから
っていうね、言い訳をしながらも、いや、いきなり寒くなったね本当に
ね。まあなんか、うん、個人的には寒い方が好きなんで。
そう、好きやねんけど、うん、なんかもう年々こう温度の変化に体が耐えられへんくなってきてる。
あ、ま、確かにね、温度、うん、あの日中暖かいのに夜寒いとかってちょっと鼻詰まったりするけど。
そうなのよね、なんかね、うん、ずーんとこう体がずーんってしてくるっていうね。
まあそういう時はやっぱ映画館行って温まるのがいいんじゃないですかね。
そうなんですよね映画館は、あ、うちはもう暖房もつけてますので暖かいですよ、はい、
あ、よかったよかった
そうなんですよ。
あの前回の放送で結構その生きちゃったをいっぱい公開するっていう話をしたけど、うん、はいはい、どうですか入りは。
いや、あんね、うん、まあ今1日6回とか回してて、放送する頃にはまあ5回4回とかになってるとは思うんですけど、うんうん、あのまあ1回1回すごいたくさん来ていただいてるっていうよりかは、はいはいはい、コンスタントにあのいろんな方に来ていただけてて、いっぱい上映してよかったなっていう感じ、うんうんうん、
そうね、やっぱなんか回数増えるとね、うん、あの見れるっていうタイミングが増えるからね。
そう、チャンスがねあるし、あのでもやっぱり電話でなんでオタクしかやってないのとかいう電話とそう、うちしかやってへんから来てくださいって言って
そうね、そうそうそう、なんででしょうねってなるしかない。
そう、なんか大阪から行くんやけどどうやって行ったらいいのっていう問い合わせ電話いただいたりとか、はいはいはい、あの初めて来ましたけどその劇場もいいし、うんうん、作品もすごい良かったって言ってもらえたりとか、なんか日々嬉しいなと思って。
そうね、なんかそういうのをきっかけでね、なんかこう新しいお客さん来てくれるの嬉しいよね、
うん、そうそう嬉しい。でもなんか今その同時期に、はいはい、あの彼女は夢で踊るっていう作品をやってて、うんうん、でこれがあのね19日の木曜日まで上映をちょっとするんですけど、はい、私結構これ今
お大丈夫ですか。
うん、最高に面白い。
ほうほうほう、うん、なんか最近あの結構南海岸日本映画推してるよねっていう感じ。
そうなんですよね、あの結構邦画が多くて、
うんうんうん、
なんかすごい咳が出てきた。
そうね、大丈夫
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫さっきちょっとお水が変なところに入っちゃっててごめんなさいね。
いえいえ、
あの彼女は夢で踊るっていうのがね、うん、あの広島のストリップ劇場 の, あの広島第一劇場っていうところを舞台にした、まあ、ラブストーリーなんですけど、
はいはい、
まあ、南海岸の近くにもねデラックス当時っていうあのストリップ劇場が
そう、ね、有名なやつね、
そうそう、あったりもするんですけど、うん、なんか実はこのあの劇場があの広島第一劇場っていうところは結構閉館詐欺をしていると
ほう
のことで、まあなんかまあいろいろ苦しい理由があって、まあまあ
そうね、そう
でしょうね、何度かねそのもう閉めるみたいな話をこうするんですって、うんうん、支配人が本当に
ほう
あのもう閉める、すいません閉めますって言って閉館講義を打つじゃないですか、うん、はい、でそうするとお客さんいっぱい来てくれるじゃないですか、うんうんうん、したら支配人が元気になってやっぱもうちょっとやってみるみたいなを何回か繰り返してる劇場らしくってで映画の中ではね、うん、閉まっていくんですよ最後この劇場は。でも実はまだやってるんですって。
へ、
実際にこの広島第一劇場はまだギリギリやってるようで、あのでもどうやらもうそろそろほんまにラストぐらいらしいので、あ、
うんうんうん、
あのこの映画見て行ってみたいなって思われた方はね GoTo トラベルとか使ってぜひ行ってほしいなって思うんやけど
なんかそういうでも実在の場所を舞台に、そういう風な映画を作るちょっと不思議な感じするね。
なんかあの監督とかもその広島のその出身だったりとか、その広島出身の人たちでそのあそこの映像を残したいみたいな話になったみたいで、あの加藤雅也さんがその支配人を演じてるんやけれど、なんかやっぱりうちもその休館閉めたこともあったから、その閉館あるあるっていうかね。
なるほど。
そう、閉館前に駆け込みでいっぱいお客さん来てもらえるみたいな、普段からこんな感じやったら閉館せんでええのになみたいな話とか、
なるほど、
なんか変なお客さんいるみたいなとかね、なんかちょっと通報しちゃうお客さんがいるとかなんかわかるなと思って、結構私はそのまあ、ストリップと映画館で、まあ、それぞれやけども、劇場あるあるやなと思って見てて、なんかねすごい良かったんですよ、この映画。
あのちなみにデラックス当時はですね、あの喜劇ひもだし天国っていうあの山城慎吾さん主演の映画の舞台になってたりするみたいなね、
そうそう、だから映画とストリップ劇場の親和性って結構高いなと思って、
あれでしょ、昭和とかのさ、こうちょっと映画館がいかがわしい場所みたいなイメージやった時の名残みたいな感じだね、
名残みたいなのがね、あって、その匂いがあるよね、まだね、いいなと思って、なんかあのまあそんな感じで最近結構ね日本映画を南海館上映してるんやけど、あの今日はね何か一本に絞ってお話しするってよりかはいろいろご紹介したい話が結構多いから、まあざっくばらんに今後のラインナップについてお話ししようと思うんやけど、あの最近ようやくね私舞台挨拶が楽しくなってきたんですよ。こんだけやってきて何を今更言ってるんだって、ね、もう10年近く館長やってて、最初の頃は本当に嫌でさ、もう何話したらいいんやろみたいな、
緊張もするしみたいな、
そうで来てくれるゲスト全員自分より年上でさ当時は、でもなんかこうどんどん同世代の監督が増えてきたりとか、あの、まあ、役者さんとか来てくれたりとかね、する中で、まあ、ちょっとずつ慣れてはいってたんやけど、でもやっぱり舞台挨拶って緊張するんですよ本当に。
まあ緊張するやろね、
なんかどんな話を引き出したらお客さん楽しんでくれるかなとかね、でコロナになってもうなんかオンラインになったんですよ一時期舞台挨拶が。
なるほど。
あのなんやろな、ズームとかでつないで、なんかそのやり取りとかが結構大変で、もう生で来てもらって直接話すことの喜びを今さら知るっていう。
まあそうね、だってこう結構ほら新しくオープンしますよっていうのが閉まってた時間も長いし、そのコロナとかで、あのできませんっていう時期も長かった分、よりそうなんかそういう風な、生の声が聞けるっていうの
が
嬉しいよね。
っていうのがやっぱ嬉しくてさ、でまああのはるばるこんな時期に京都まで本当ありがとうって思うし、なんやろうな、このこんだけやってきてようやく来てくれる監督とすごい向き合えるようになった。今まではもう直前まで逃げたいなって思うぐらい緊張してたんやけど。そう、それはいいことやなって思うよね。
まあでもやっぱりそういう風なねトークみたいなのがあったら、まあ、それを目的に映画館に行って、でその映画館そのものの魅力みたいなのを発見するみたいなのもあったりするかもね。
そうやね、映画館ならではでもあるから ね、そういう監督とか制作者の声が直接聞けるっていうさ、
まあ、家では絶対無理やもん ね、
そ う、
ね
そうそうそう。でまあそんな今度で、まあ、やっぱりそういうことができるのって、その日本映画だからっていうところも多いんやけどね、あの今後秋、まあ、から冬にかけて南海館結構ねあの日本映画が多いんですよ。で今度11月の、まあ、特集上映は20日から始まるんですけど、その新作が11月27から始まる、宮崎大輔監督の、まあ、一連の上映がちょっとあるんですよね南海館では、でもちろん宮崎監督あの特集上映の最初の土日にもトークに来てくれます。あ、土日ちゃうか、21日の土曜日にボイドの樋口さんと宮崎監督トークいただいて、で新作がビデオフォビアっていう作品なんですけど、でこちらの方でも最初のここちょっと今まだ調整中なんですけど、金曜日と土曜日かなに、それぞれ舞台挨拶ゲストトークついてきますので、まあ、制作の過程とかいろいろねお話聞けたらいいなと思うんですけど、新作がですね今回宮崎監督あの 一番なんやろな、直近で聞いたことあるっていう作品やったとしたら、ヤマトカリフォルニアとかを撮ってらっしゃる監督なんですが、そうです
ね、ツーリズムとか、
うん、そう、あの今回白黒なんですよ、モノクロでね撮られてて、
でしかもあの大阪が舞台っていう、
そうそうそう、鶴橋とかの辺なんかな、うんうん、コリアンタウンですよね。そうですね。で主人公のあの愛っていう女の人は、はい、あの在日韓国人っていう設定なんかな。
そうですね。
でコリアンタウンに住んでて、で役者を目指して一回東京に出たんやけど、うんうん、まああのなんだろうな、夢途中の状態でもう一回大阪に戻ってきたみたいなね、うんうん、設定なんですよ。でもその夢をまあちょっとなかなか捨てきれないっていうところもあって、はい、その大阪でワークショップ、その役者のワークショップ行ってみたりだとかしながらも、うんうん、まあ自分の生活を楽しんでるんやけど、まあある日クラブで出会った名前も知らない男の人と、うんうん、まああの一晩だけね一緒に過ごさはるんですよ。でその時のジョージがですね、はい、なんとインターネットに流れてしまってるみたいな、
はい、
それを見つけてしまって、でもうどんどん精神的に不安定になっていくと、そりゃそうだ、そりゃショックだ。まあそう
ね、すごい現代的な恐怖を扱ってるんですね。うん、そう、
現代的な恐怖なんだけど、絵はなんか懐かしい感じというか、モノクロームだからね。
うんうんうんうん、
なんか街並みとかもその近代的な街じゃないから、まあ余計にこうなんやろうな、昔の映画を見てるような瞬間もあったりとか。
そうね、なんかすごい現代的なテーマを扱ってる割には、うん、その映像自体はあの時代を感じないというかさ、
うん、
結構いつの時代なのかよくわからないみたいな映像があったりするっていう、ね、
うん、そうそうそうそう。でチラシのビジュアルがその主人公のあの女優さんが、うんうん、まあ、顔にこうちょっとあの白いマスクのようなものをかけてタバコを吸ってるっていうね。そういや、
これがね、うん、あのこのチラシがすごいあの気になってて、このラジオで話すよってなる前からね、
うんうん、
っていうのもあのフランスの昔のホラー映画で顔のない夢っていう映画があるんやけど、うん、まあ、結構その、まあ、ホラー映画とか好きな人やったら絶対知ってるよっていう映画なんやけど、うんうん、あのそれをすごい彷彿させる映画なんや、
うん、なんかね、あのお客さんとかのツイートとかでもそういうの書いてる人もいた、うん、どんな内容なのそれは。
それはあの、まあ、フランスの古いお屋敷に、うん、こう顔を大火傷した女の子が住んでて、
うん、
でその親がその彼女に新しい顔を与えるために、
うん、
その皮膚を盗んでくるっていう、まあ、そういうホラー映画なんやけど、
めっちゃホラーやな、
うん、でもそれもね白黒がすごい綺麗な映画なんやけどさ、
うんうんうん、
そうでなんかあのそういう映画なんかなと思ったら、確かにそういう要素もビデオフォビアあったりするんやけど、うん、まあ、やっぱちょっと違うというか、
うんうんうん、なんかね新しい感じで、
そう一筋縄ではいかないよっていう、ね、うん、
いかない感じやね。でこの主人公を演じてるさ、その広田さんかな、
はい、
広田さんの顔がすごくいいのよ、いい表情をしている女優さんで、まあ彼女がまあ、顔を失っていくまでみたいな話かな、
まあ、そうね、言ってみたらその、うん、アイデンティティを失っていく話とも言えるかもしれないよね、
うん、そうそうそうそう、なかなかにゾッとするよ、うん、あのサヘル・ローズさんが出てるシーンとかもめっちゃ怖いわあなたは悪くない、あなたは何も変わっていないっていうシーンがあるんですよ、まあ、これは予告編でも聞けるんですけど、うんうん、もうやめてってなる、もういやーってなる、あのシーン、
サヘル・ローズさん採用したのは、うん、勝ちやなって思う
んですね、勝ちやな、うん、ほんまにうさんくさいわと思って、いや
この人ね、あの、うん、10年ぐらい前に、
うん、
アラビキ団っていうお笑い番組が新人やっててさ、うんうん、
やってたね、
そうそう、うん、あのハリウッドザコシショウとか、
うん、
風船太郎みたいな、まあなんかこうとんでもない芸人さんの中に混じって一、
うん、
人ポンと突然出てきた人で、
うん、そうなの、私な、そのサヘル・ローズさんのアラビキ団見たことない、
あ本当に、
うん、
あの当時ほらまだ滝川クリステルさんがアナウンサーの時やったんやけど、
うん、
そのモノマネをしながら、
うん、
あの戦争孤児になった悲惨すぎる過去を話すっていうい
や、
まあ、芸なのっていう、
え、でも本当に戦争孤児なんでしょ、
実際にこの人イランの人なんですよね、うん、サヘル・ローズさんって、
うんうん、
でその、まあ、言ってみたら養子先の人が日本に引っ越してきて日本でっていう人なんやけど、
うんうんうん、
まあそれで当時お笑い番組でこんなのを流すなんてってすごいバッシングを受けはって
そうなんや、うん、だってまだおもてなしとか言い出さはる前の滝川クリステルさんってことでしょ、
う
ん、
であのでもなんかそれがきっかけでやっぱりこういやでも注目を浴びて、
うん、
でなんかこうヒーローもののニュースキャスター役でも、うん、なんかあの
あ
みたいな感じで出てきたりとかで、うん、こう少しずつ女優さんのキャリアを歩んできはって、
うんうんうん、
でこのビデオフォビアで一気にこう 怪優というか怪女優というか、
本当に怪女優ですよ、うん、絶対行きたくないこの この場には絶対行きたくない
そうだからこうキャスティングすごい上手いこと言ったなっていう、うん、
そうだよね、うん、いやなかなかね、不気味な映画ですよ。フクロウのカットとかもすごいかっこよかったしね、ぜひこの秋見てほしいなと、ね、宮崎監督 の、 一連の上映は11月20日から始まっていきますのでね、はい、過去作 の、 その、ヤマトカリフォルニアツーリズム、夜が終わる場所とかもいろいろ短編集とかも見ていただけるので、ほうほう、ぜひ見に来てほしいなというのと、特集上映でいうとですね、はい、実は手塚誠監督の特集もやるんですよ、
うんうん、
新作のバルボラが、公開する時期っていうのもあるんですけど、うんうんうん、白地って覚えてらっしゃいますかね。
もちろんもちろん20年ぐらい前
なんですよね、そうちょうど公開20周年記念ということで、うん、手塚治虫さんの息子さんですよ、手塚誠さん、ね、手塚誠監督の白地とか、あとブラックキスっていう長編もやりますし、うんうん、本当に83年ぐらいに撮った16ミリの事件映画集とかもね、16ミリのまま上映しますので、
それすごいかなりレアな機会だね。そう、
かなりレアな上映の機会ですね、うん、でもちろん白地自体は毎日上映をしてるんですけど、うんうん、これが11月13日から、3週間ぐらいありまして、でこちらの方も手塚監督をお越しいただいたりとかもありますので、
それこそね、白地とか20年前とかすごい話題になった映画やけど、
うん、
逆に今の若い人とか見てなかったりとか、その DVD とかも意外と置いてなかったりとかで、
いや多いと思いますね。
改めてこう、見直したらやっぱ映像すごいなってなると思うんだよね。
浅野忠信さんがね出てこられて、うんうん、なんかもう時代背景はとある戦時中の日本なんですよ。
そうね、
そうそうそうそう、テレビ局、
まあ、原作は坂口安吾やから、
そうそうそう、でテレビ局に勤めてるのが浅野忠信さんで、うんうん、みたいな、でそこのお家に お隣 の、 奥さんがやってくるみたいな
まあ不思議な、ね、
不思議な恋愛物語 で、まあ、謎というか秘密の同棲が始まっていくんだが、うんうん、みたいなねお話で、若き日の浅野さんもね素敵なので、はい、ぜひ見てほしいんですけど、有人くん何かうちのラインナップで気になるのありました？
ジャンポール・ベルモンド傑作選 in 京都っていうのがやるでしょう。
やりますね、京都シネマさんと一緒に共同で。
これ京都だけなんですか？
いやいや、大阪とかもやるんですけど、うん、京都はアクション編とロマンス編で分かれてるっていう、
でそのアクション編が南海館でやると
、うん、そうハードアクション編ね、
すごい。こう、ジャンポール・ベルモンドってやっぱりその映画ファンの間とかやったら、うん、ゴダールの勝手に仕上がれみたいな、
ね、
そういうヌーベルバーグの人みたいなイメージがあるけど、
そういうイメージありますよね。
でも、その、ゴダールと組んだ後に実は2人喧嘩して、方向性の違いで、でこうやっぱゴダールはその論理的な人やから、すごいリズムで映画作るっていう感じの人やけど、ベルモンドは映画は面白くてなんぼでしょって人で、一人でもうフランスの娯楽映画を担ったっていう時期があってさ、
いやすごいね、
ジャッキーのポリスストーリーあるやん、あれ の、 バスに捕まってわーって揺れたりするようなんとかベルモンド先にやってるからね
先駆者、
そう、で、それから華麗なる大追跡って映画なんやけど、でリオの男っていくのがあんねんけど、それなんか見たら後半インディージョーンズそのものなんよ
フランス映画で、
そう、もうブワーンってベルモンドがノースタントでこうビュンビュンビュンビュン伝えてターザンみたいなことして
すごいね、
そうで、なんか秘密の像があってさ、それを置いたら光がピンってなるっていうシーンがあって、スピルバーグベルモンドパクったなっていう
そうまさかの、
そうで、ベルモンドすごいなってちょうどなってた時期にこの特殊上映が、
そうやるんですよ。11月13日からこちらもね、南海館3週間上映するんですけれど、南では4作品上映するんですよね。ハードアクション編と題しまして、恐怖に襲われた街、危険を買う男、警部、プロフェッショナル、
そうやで、それがさ、この4作品むっちゃ見たいって思ってたけど、見る方法がなかった作品なんよね、それ。
そうなんですよ、DVD とかブルーレイとかになってなかったりとか、ビデオでもなかなか見つかりにくいみたいな、
なかなか見つからへん、でなんかこうほら、自分映画のサントラとか好きやから、音楽はいいよっていう話とか、アクションすごいよって話はよく聞くけど、やっと見れるっていう喜び。いやそうですよ、
大体全部その40年ぶり45年ぶり44年ぶりの劇場公開って書いてあるからね、本当に久しぶりに HD リマスターで帰ってまいりますのでね、初めて見るっていう方もぜひ、こんな顔をしたジャンポール・ベルモンドがみたいな、勝手に仕上がれとか、ああいうキチガイピエロとかだけじゃないのねっていうね、
そうそうそう、
ところが
本当に あのフランス映画こんな元気やったんやっていうのがね、
うん、垣間見ていただけるかなと思います。という感じで11月特集上映と日本映画盛りだくさんでお届けしてますので、ぜひ南会館のホームページでチェックいただければと思います。はい、はい、ということで今回こんな感じで
結構バタバタでしたけど、
ざっくばらんにお話ししましたけれども、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。